ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第25回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
早速ですが、
早速いきますか。
はい、いきましょうか。
はい、
今日のテーマは何でしょう。
はい、今日はですね、アップデートを心がける。
はい、アップデートを心がけるっていうのはどういうことでしょうか。
どういうことでしょうかね。
はい、
ですね、中学生の勉強を見ていると、はい、1年生の時、うまくいった勉強の仕方、はい、これをですね、まあ、成功体験として大事に持ち、2年生、3年生になっても続ける人っていうのがいるんですよね。
はい、
3年になるとそのやり方が通用しないでもがくっていう生徒を、まあ、毎年何名か見るんですけども、これどういうことか分かりますか。
どうしてでしょう。
アップデートしてないんですよ。
はい、うまくいった方法なのに変えなきゃいけないんですか。
そうなんです。うまくいったってことは、定数が取れた、もう次のゾーン、次のレベルに上がったってことなんですよ。
はい、
上がったんですよね。で、それはそれでいいんですが、それは中学1年生の時に話してあって、中1と中3を比べてみましょうか。もう体は大きくなってますよね。精神的にも大人 に近づいてます。本当にそうですよね。は
い、
もう違うんですよ。
はい、
なので、あの時の2年前の小学生もね、卒業して間もない頃のうまくいったやり方が大人にも近づいてきている時にはフィットしないっていうことが起きたりするんですよね。
はい、たった2年なのに。
そうだって、すごい成長する時じゃないですか、中学生の時って。はい、なので、自分の成長に合わせて物の考え方って変わるじゃないですか、中学生って。はい、その成長に合わせて勉強の仕方も変えていかないと、より自分その時に合ったものにならないんですよね。だから結果を出しにくくなってくるんですよ。はい、成功体験を積むって自信にもつながりますから、すごく重要なことだとは思うんですが、それはそれで置いといて、成長する時なんだから、中学生っていうのは常にこう勉強の仕方、ものの考え方、こう新しくして、こう上に上げていこう、つまりアップデートしていこうっていう感覚を持ちたいんですよね。
はい、実際に、なんかこのやり方だとうまくできないな、1年生の時にはできたのに、ということに気がついたとして、そこからその勉強法をどのようにしていけば結果が出るようになるん
ですか。自分より結果を出している人のやり方を真似る。
あ、
1点でも多く取ってる友達のやり方でもいいし、クラスで一番できる子のやり方を真似てみるのもいいし、自分より1名でも上に前に進んでいる人のやり方を取り入れてみるってこと。だって今の自分にはないやり方だから、自分よりも点数がいいわけなんですもんね。そういったことを意識して、常に自分よりも一歩先、1ミリ先行ってる人のものを触れ、取り入れていくことによって、アップデートを繰り返されていきますよね。自分がバージョンアップされていく、これを持ちたいんですよね。絶対できるようになると思いません？
うまくやっている人の方法を真似るってこと。
そうですよね。
はい、それさえというか、
壁を持ってない人、自分にこだわらない人、他者を受け入れることを厭わない人、いいものにどんどん判断できる、反応できるっていう体質の人は成長が早いですよ。見てる、
はい、
固執する人はやっぱり遅いですよ、成長がね。アップデートしてないし、しにくい。
自分がアップデートしてないとかしてるっていうのってどういった判断できる。
多分自分は分からないと思う。頑固だから、できてない人は。で、まあ結果で現れますよね。
はい、
こんな頑張ってるのになんで点数伸びないんだろう。アップデートしないからね。
それは見 てて、
こちらからはとってもよくわかるんですけども、
はい、
本人は、うん、頑固さゆえに見えないですよね、うん、だからその頑固っていうのはやっぱり、まあ、勉強はもちろんそうですが、スポーツ部活動でもそうだと思いますし、ちょっと足かせですよね、
まあ、頑固っていうのは自分の殻を、まあ、固く守るっていうような感じですか、ね、
自分のことしかこう見ていないっていうか、視野が狭いっていうのが、
はい、
うん、伸びにくいですよね。
それはあのちょっと先週の話 と, ちょっと重なるんですけど、
はい、
こう自分がなかなか見えていないときに、
はい、
今うまくいっていないのは、
はい、
成功曲線でいう伸びない時期にいるっていうふうに思っちゃうと、
はい、
アップデートを繰り返、アップデートをしていないから、あの今成績が出ないんだとかっていうのってちょっと判断が難しいと思うんですが、
うん、そうなんですね、うん、はい、アップデートっていうのはこうミクロで見ていた時のものの見方ですよね。ミクロっていうのは細かい短い時間の中で、はい、成功曲線は長い時間で見た時の考え方ですよね。
そう、違いがあるんですね、
うん、はい、成功曲線の中の前半部分、前半から中盤の部分、コツコツ取り組む、でも成果が上がらない、はい、あの期間ですよね、はい、あそこはこまめにアップデートを繰り返してるんですよね。こう細かく見ていく、あの成功曲線のコツコツ期間のところを見てみると、虫眼鏡がなんか回ってきて拡大してみると、細かにこう上下左右、あ、じゃあ左右はしないか上下に線が波打つわけなんですよね。でそれがやっぱりアップデートを繰り返して、あ、うまくいった、うまくいかない、あ、このやり方いい、このやり方ダメみたいな、そういうのをこう繰り返してるんですよね、細かく見ていくと、
はい、
うん、っていう解釈をしていただきたい、
はい、うん、うまくいかない時でも多少こうほんの少しだけは成果が出てるっていう感じなんですか。
とアップデートを繰り返したら必ずもうまくいくってわけではない。
あ、そうです、
ね、自分にフィットする、うん、フィットしないがありますから、
はいはい、
アップデートをしてみた、友達のやり方を取り入れてみた、でも自分には合わなかったってこともありますよね、
はい、
でもやってみなければ合う合わないってわからないじゃないですか、
はい、
うん、でその繰り返しをしていくんですよね、
はい、
それがあの成功曲線でいう前半と中盤のコツコツ期間ですよ。
ああ、うん、そうなんですね、うん、
はい、アップデートを繰り返す、
うん、
コンピューターの OS なんかでもアップデートってよくあるんですが、
はい、
アップデートされたがためになんかうまく使えなくなっちゃったっていうことがありますよ ね、
ありますね。
あれと一緒ですよ、はい、アップデートしたからといって快適になるとは限らないですよね、はい、自分がそこに合わせていかなくてはならないじゃないですか、
はい、
あ、新しい技術なのね、なんかすごい近いぬくなっちゃったんだけど、これに合わせるしかないわって、
はい、
だんだん合わっていくじゃないですか、
はい、合ってきます ね、はい、
あれと一緒ですよ。
あ、すごくわかりやすいです、
うん、で、あの繰り返していくと、うん、その日か、そういったアップデートに慣れた体質になっていって、うん、新しいものを容易に受け入れることができる、こう心の器の広さみたいなのもできていて、はい、体作りもできているので、はい、きっかけがあった時にポーン、多分伸びるんでしょうね、
はい、うまくいく人は、
はい、
心が広いというか、
はい、
いろんな人の意見をまず自分に取り入れてみようっていうマインドがもうあるっていうことですね。
そうですね、うん、それがあるからアップデートができるんですよね、
うん、
なるほど、うん、なんか脳科学的にも、中学2年生までの脳の様子と脳の働きと中学3年生ぐらいの脳の働き方でこうステージが変わるみたいですよね。
そうなんです
か。だから記憶の仕方、記憶のされ方が変わるっていう話が有名なんですけど、
はい、
だから脳科学的に見ても中1、中2の時の勉強法と中3の勉強法は違うんですよ。同じようにはできないっていう、まあ、簡単に言ってしまえば、
はい、
パッと見たものをどんどん記憶するっていうことが若いうちはできたんだけども、はい、中3ぐらいになってくるとそれがだんだん衰えていって、
はい、
理論理屈で考えて、
はい、
必要なものをきちんと記憶していくっていう脳の働きに変わっていくらしいんですよね、
はい、あ、じゃあそういったことが、うん、もう脳科学で証明されているなら、
うん、
なおさらですね、
なおさらです
ね、なおさらそのあの中2と中3の勉強法は変えなくてはいけないっていう感じですね、
うん、小6の時の中学入試の、勉強法と大学受験の勉強法は全然違いますよ、
う
ん、同じではない、
はい、
というふうに考えることもできて、
うん、
はい、なので、アップデートしていけば、そういった脳科学的な変化にも自然に対応できますよね。
そうです
ね、うんうん、まあ、 自分より魅力のあるもの、ある人に触れ、それを取り入れる、まあ、これは大人でも重要なことかなと思うんですよね。ね、そういった人って、輝いてるじゃないですか。そういった人になりたいですよね、
はい、
うん、小学生や中学生にもなってもらいたい。生き方としてアップデートを繰り返すっていうのがこう身にこう染み込ませてもらいたいなって思います、
はい、
うん、
ちなみにその中学3年生ぐらいのこう時にするといい勉強法っていうのももうあるんですか、うん、
これも人によりけりですけれども、
はい、中1と中2の時はこういう勉強法が向いていて、はい、中3の時はこういう勉強法が向いているっていうのもあるんですか、はい、
もう中3生になったならば、自分がどんな間違い方をしているのか、
はい、
どんな、頭の使い方をしているのかっていうところを知るっていうのが大事になってくると思います、
はい、
うん、これまた次回に話をすることになるんじゃないかなと思いますけども、
はい、
うん、分析ですよね。
分析、
はい、はい、あ、だから丸になるのね、だからいつまでたってもできるようにならないのね、
うん、
その癖を知ることですよね、
はい、
うん、それをすれば知れば、はい、じゃあ自分がどんな勉強をしたらいいのかが見えてくるのって、
はい、
効率よく勉強ができるようになるんですよ。
そうなんですね、
うん、中3、はい、うん、中1とか中2だったらパワーである程度はいけます。パワーって何、量ね、
量で
、はい、量こなせばいけます、
うんうん、
中3はそうはいかないかな。
もあらかじめ知ってるのか知らないのか本当に勉強の仕方が違いますよね。
違いますよね、
はい、
うん、脳がね理論理屈っぽくなってきた時に、そんな時に量をこなす勉強をしていてなんか自分がどんな風に間違えてるのかも把握せずに量を問題解き続けても身につかないんですよね、
本当ですね、
うん、やってても成果が上がらない。
次回、
はい、
効果的な勉強法についてもちょっと触れさせていただきたいと思います。
そうですね、
はい、今回はアップデートを心がけるについてお届けしました、
はい、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆さんからの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしています。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。